今日は母の日のお礼拝で、日曜学校の人たちもそれから大人の人たちもそれから幼稚園のお母さんお父さんたちも一緒に礼拝をここで一緒にしています。で、母の日はちょっと週報に書いてますけれども、今から100年よりちょっと前、100年以上前の時にアメリカの教会から始まった習慣なんですね。今は普通デパートでもお店でも母の日覚えましょうと言って母の日のことがよく、みんなもこう知られてますけれども、一番最初の時はこれはアメリカのメソディスト教会の中で、ジャービスっていうあの女の人が亡くなったお母さんのことを覚えて、あのカーネーションをみんな持ってたんですよね。お母さんは長いこと日曜学校の先生をしてたそうです。それでそのお母さんが忠実に教会生活をして神様のために奉仕をした、その歩みのことを覚えて、みんなも一緒に覚えてくださいと言って、最初にここの今日ここにもカーネーションが飾られてますけれども、白いカーネーションを持っていったんですってね。で、そして帰りにはみんなにそのカーネーションを渡して、みんなもお母さんのことを覚えましょうと言って、そういうふうにしてやったのがとてもみんなの心に深く響いて、これはいいことだということで、いろんな人にこの5月の第2の日曜日は母の日として覚えましょうという運動が広がったそうです。そのうちにアメリカの大統領もこれはいいことだというふうに言って、アメリカの国の休日にしようというふうにして、それで国家の休日になったんだそうです。それから今度はアメリカだけじゃなくて、日本でももう戦争が今から70年前の戦争より前の時から、日本でも母の日はとてもいいことだからと言って教会でこの日が守られたそうです。ですから、まあ、教会でクリスマスとかイースターとかペンテコステなんていうのは聖書のお話と非常に深い関係がありますけれども、母の日の礼拝というのはこれはまあそういう教会の中から始まって世界に広がった習慣ですから、今日みんなで一緒に母の日の礼拝を教会でしていますけれども、それは一番オーソドックスというか一番正当な形ということになりますね。今日もみんなと一緒に母の日の礼拝をしましょう。で、そして母の日っていうのはお母さんありがとう、私たちのために一生懸命愛してくださったお母さんのことありがとうっていう、そういう日ですねっていうのは普通みんなで言われていることですけれども、本当の母の日の意味はお母さんを与えてくださった、そして私たちを育んでくださったその神様の愛を一緒に覚えましょうというのが母の日の本当の意味なんですよね。で、これを普通はもうあんまり神様のことみんな のけにしてそれで母の日を守っていることが多いと思いますけれども、本当は神様が私たちをそのように命を与え、そして育んでくださって、お母さんという具体的な姿を通してその愛を表してくださっていることについて、それで私たちは生きていることについて一緒に感謝しましょうというのは、これが母の日の本当の本来の意味だと思います。私たちはこの幼稚園ではハッピーバースデー、生まれてきてよかったねって、生まれてきてよかったね、ハッピーバースデー、君に会えてよかったよ、君に会えてよかったよっていつも歌ってますね。で、お誕生日の旅ごとに毎月毎月その月に生まれた子どもたちのことをお祝いするために、お誕生日おめでとう、生まれてきてよかったね、君に会えてよかったねって、そういうふうにいつも歌ってますけれども、お誕生日の時にそういうふうに私たちが生まれた時、どんなふうにして生まれたのか、一人一人の子どもたちが、一人一人の命がこの世界に出てくるためには、それは何もなかったってことはないんですよね。一人一人の中にいろんなドラマがありました。いろんな心配があったり、いろんな嬉しいことがあったり、一人一人の子どもたちにはそれぞれお話しすることがあります。よく子どもたちが、私が自分たちが生まれた時はどうだったのって聞く時ありますね。みんなお母さん お父さんが聞かされたことがありますか。みんなが生まれた時はこうだったのよって、いろいろ心配だったのよとかね、それからこんな嬉しいことがあったんだよって、そんなお話がいっぱいあるんじゃないでしょうか。そういう 物語を聞くことはとても大切なことですね。だんだん大きくなってくるとね、でも最近よく聞くことだと、私はお母さんのことちっともありがたいなんて思えないという人たちが結構たくさんいますよね。お母さんのせいで私はどんなに苦労したか分かんないということをね、一生懸命言う人がいて、私はもう散々傷つけられたから、もう母の日なんて祝いたくない、そんな人もいますね。確かにね、お母さんだから無条件に愛されてるってわけでもないよね。その愛されてるってことが鬱陶しいのということもあるし、その愛され方がそこが問題なのという、そういうこともあって、ただ無条件に私たちは母の日はお母さんありがとうなんて言えないかもしれないですよね。でも人が生きてるっていう時には、必ず私たちは一人で生きたわけじゃなくって、多くの人の多くの愛に包まれて育ってきてるわけですから、私たちがそういうふうにして多くの人の多くの愛に支えられて生きているってことを覚えることはとっても大切なことじゃないでしょうか。そして私たちがそれぞれに一人一人にいろんな事情があって生まれてきたんだ、そして今この命をいろんな事情がある中で生きてるんだということを確認するのも母の日の大切な仕事じゃないかと思います。で、そういうわけで今日は旧約聖書の中でサムエルさんというダビデ王様やサウル王様を王様を作り上げた預言者がいますけれども、サムエルさんという人が生まれた時のお話をさっき聖書を通して読みましたから、そのサムエルさんがどんなふうにして生まれたのかということについてのお話を今日みんなと一緒に考えて聞きたいと思います。聖書のサムエル記の上の一章というところに書かれているお話なんですけれど、昔々の話ですね。大体これはね、今から3000年も前の話ですよ。大体ここに書いてるのはね、3000年も前の話だけれども、エフライムっていう、産地のところにエルカナっていう男の人がいたんですって。エルカナさんにはね、なんと2人の奥さんがいたんだって。2人の奥さんがいるなんてちょっと変ですけれども、でも昔々の人はね、1人の奥さんだけじゃなくて2人も奥さんがいてね、その奥さん、1人の奥さんの名前はペニナっていう人で、1人の名前はハンナっていう2人の人だったんですね。ペニナさんとハンナさんという2人の奥さんがいて、エルカナさんは過ごしてたわけですけれども、ペニナさんの方にはね、たくさん子供が生まれました。男の子もいたし、女の子もいました。だけどハンナさんの方にはね、1人も子供が生まれなかったんだって。子供がたくさんいるペニナさんは幸福そうでしたけれど、一人も子供がいないハンナさんは、どうして私には子供が生まれないんだろう、神様はどうして私に一人も子供を与えてくださらないんだろうってね、とっても悲しい思いでした。特にね、1年に1回エルカナさんはペニナさんとハンナさんと、それからペニナさんの子供たちみんなを連れてシロという町に行ってね、そこで神様に礼拝をする特別なお祝いの時、お祭りの時がありました。家族揃ってみんなでお祭りに行って礼拝をして、その時には神様に捧げ物をしますけれども、エルカナさんは神様を捧げ物をするために、はい、ペニナさんの分、はい、ペニナさんの子供の第一の子供の分、第二の子供の分、第三の子供の分、第四の子供の分、一人一人にちゃんと捧げ物を捧げて、最後に、はい、ハンナさん、あなたもあなたの分。ペニナさんの方にはたくさんの供え物が行くのに、ハンナさんの方にはたった私の、私はたった一人。そういうことを考えるために、特にみんながお祝いをして楽しい思いでいるときに、ハンナさんは一番つらい思いをしたんですって。その上にペニナさんはね、ハンナさんに対してね、あなたは子供がない人だね、子供がないなんてあなたは片わよって、ね、そうやってね、散々いじめるんですって。そういうことってあるよね。みんなもいじめられた経験でありますか。なんだかね、自分がね、嫌だな、私にはこんなことができないなと思ってることに限って、あんたはこれができないでしょう。 あなたなんかダメな人間だからって言われるばっかり、言われないばっかりにね、そういう言葉に傷ついてましたから、ハンナさんは散々苦しんで、お祭り1年に1回シロの町に出かけていくのが辛くて辛くてたまりませんでした。しばらくと、そういうふうにしてしばらく生活をしているときに、またいつものようにシロに出かける日がありました。みんなでいつものようにエフライムの村山からシロの町に出かけていって、いつものようにみんなでお祝いをして、神様を礼拝して、捧げ物をして、みんなが一人一人自分の分け前をもらって捧げ物をして、その時にハンナさんは特別に悲しい思いをしたから、一人だけみんなから離れて、もう食事もしないで神様の前でお祈りをしてたんですって。そのお祈りの言葉がこのサムエル記の中にこういうふうに書かれています。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。こういうお祈りをしたってことが聖書に書かれています。ちょっと変なお祈りだね。面白いね。もう一度言うよ。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。面白いね。一生カミソリに頭を当てませんというのはどういうことかというとね、神様に捧げた子供はね、もう生まれた時から髪が生えてたらね、一生髪を、ね、切らないんだって。ですからどんどんどんどん伸びていくね。ちょうど女の子が時々生まれた時から一回も髪を切ってませんって、こんな長い子、幼稚園でもこんな長い髪の毛してる子いるけど、ハンナさんはね、こう、私の男の子を与えてくださったら、神様が私の男の子を授けてくださったら、この子供を神様にお捧げします、そういうふうに言ってね、どうか私に男の子を与えてくださいってね、必死に泣きながらお祈りをしましたということが書いてます。そしたらね、そうやって泣きながらお祈りをしているときに、ハンナさんは声を出してね、そういうふうに言ったんじゃなくて、心の中でそういうふうにお祈りしてたんです。それを見たね、シロの祭司のエリさんはね、そんなふうに、礼拝をしてるときに、礼拝堂の前にひざまずいて一生懸命お祈りしてるハンナさんを見てね、祭司のエリはね、あ、この人はお酒に酔ってんだよ、だって上ごとみたいに口だけもうもうもう動かして必死になって泣きながら言ってるのを見てると、まるでお酒に酔ってるみたいに見えたんですね。だからエリさんはハンナさんにね、いつまでも酔ってないで、ちゃんと目を覚まして帰りなさい、で叱ったんだって。そしたらね、ハンナさんは、いえ祭司様、私は酒に酔ったり何度してるわけではないんですよ、私は本当に悲しい思いで神様に私の心を塞ぎ出して注いでお祈りしてるんです、私は本当に悲しい女で、私には子供がありません、どうしても子供が欲しいと思って、私に生まれた子供は神様にお捧げしますと言ってお祈りしたところですよ、そうやってね、エリさんにね、こう言ったら、エリさん、ああそうだったの、だったとしたら、神様にそんなふうにお祈りしたんだったら、きっと神様は聞いてくれるに違いないよ、安心していきなさい、そう言ってね、エリさんは言って、でハンナさんや、それからエルカナさんや家族のみんなと一緒に自分の町に帰っていったんですって。そうしたらね、本当にハンナさんもね、お腹の中に赤ちゃんができてね、赤ちゃんがだんだん大きい、本当に1年経ったらね、生まれました。そして本当にその赤ちゃんが3歳になった時にね、このハンナさんは エリサのところに連れてってね、この子供は神様から預かった子供ですから、あなたの神殿のために、主の神殿のためにあなたに仕える人として捧げたいと思います。3歳の人がね、もう3歳の子供が自分のお母さんやお父さんのところから離れてね、エリさんのところで生活するようになりましたという話がね、ここに書いてるんですね。今日ね、みんなでちょっと一緒に考えたいことはね、ハンナさんがね、シロの神殿にいた時にね、お祈りした時の言葉です。さっき言ったみたいに2回読んだけれど、万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください、はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいましたら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません、こうやってお祈りしたってことを言いましたね。そのお祈りの言葉をね、よく注意して読んでるとね、とっても大切なことがそのお祈りの中に含まれてるなっていうふうに思います。いろんな大切なことがあると思いますけれども、その中でね、これよく読んでるとね、ハンナさんは自分に子供がなくて、そして本当に悲しくて悲しくて、神様一人の子を与えてくださいって必死にお祈りしてるんですけれども、ハンナさんは自分のことをね、繰り返し繰り返して、あなたのしもべである私っていうふうに言ってますね。はしためっていうふうにこう書いてますけれど、はしために御心を止め、はしための苦しみをご覧ください。はしためっていうのはちょっと耳慣れない言葉ですけど、はしためっていうのはね、奴隷の女っていう意味なんですよ。はしための苦しみをご覧ください。はしためのっていうふうに、あなたのはしためっていうふうに、そういうふうにこう、よく読んでみるとそういうふうに書かれてますね。つまり、私は神様にお仕えするものですっていうことを繰り返し繰り返し言ってるんですね。ちょっと私たち自分のことを考えてみると、私たちはいろいろ苦しい時に、悲しい時に、神様、私を救ってください、私を助けてください、私はこんなに苦しんでるんですよっていうふうに言って、私私私私、こんなに苦しんでる私をあなたは見てくれないんですかというふうにしてね、私っていうのがいつも前の方に出てきてね、神様は私の声に聞き従うべきですというふうに、神様を私のしもべにみたいに扱うような、そんなお祈りをしている時があるなというふうに、ハンナさんのお祈りを聞いてるとね、反省させられます。ハンナ様、悲しくて苦しくてたまらなくて、本当に男の子が与えられたらどんなに嬉しいだろう、神様どうして私を お母さんにしてくれないんですかって、心の中にいっぱい心が言いたい話があるはずだけど、でもハンナさんは自分のことを、私は神様のしもべです、神様にお仕えするものですから、だから私のことにどうぞ心を止めてください、見てくださいって、そういうふうにお祈りしてるんですね。つまりここでは、私私私私ということから、神様が神様のしもべである私という、そういうふうに自分のことを考えています。とても大切なことですね。それからね、もう一つ大事なことはね、ハンナさんは自分に子供を与えてくださいというふうにこうお祈りしてるんですけれど、自分に子供を与えるのは、この私の悲しみや、私がペニナさんからバカにされたり、それから子供が生まれない女だってみんなから冷たい目で見られたりする、この私の恥を恥ずかしくないようにしてくださいというふうにお祈りしてないんですよね。みんなと同じようにお母さんにしてくださいというふうに言ってないんですよね。もし私に子供が生まれたら、必ずあなたにお捧げします、私はその神様にお捧げする子供のために母親になりたいんです、私の体を神様の御用のためにお使いください、そういう思いでハナさんはお祈りしてるんですね。だから、私は子供が欲しいから 私は母親になりたいから、みんなからそんなにバカにされない人になりたいからというふうにお祈りしてないんだよね。神様が神様の御用のために働く人のお母さんにしてください、私はその心、そのために私を使ってくださいって、そういうふうにそういう気持ちになってお祈りしてるんですよね。これもとても大切なことだと思いますね。つまり私たちはいつの間にかこうしてください、ああしてくださいってお祈りをするときに、自分の子供だって、それは私から生まれた子供だから私の思い通りに育てたいって、お母さんだったら時々そう思う時あるね。自分の子供って考えるとね、私の子供、私のお腹を痛めた子供って考えたらね、私は何だってこの人に対して言うことができるって思うからね、だんだんお母さんの支配してね、だんだん子供はね、もうお母さんなんかもういいよろしい、私は一人で生きていけるってね、だんだん中学生や高校生ぐらいになるとね、なんだか反抗的になったりなんかしますよね。でそれはね、それは両方問題があると思うけれども、でもよく考えてみるとね、このハンナさんの気持ちって大切ですよ。神様の御用のために働く人のを産むことが与えてくださることができるように、生まれた子供が、私は一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てませんっていうふうに言ってるんですよね。ですからその子の母親にしてください、ですからどうぞ私を使ってくださいって、そういうふうに思ってます。これは今お母さんの、ここにもお母さんたくさんいるけれど、お母さんの気持ちとしてとても大切だと思いますね。それからお父さんもたくさんいるけれど、お父さんお母さんもね、親として考えているときにね、こう自分が親であって子供を育てていくっていうときに一番大切な気持ちって何なのかなって考えているとね、ハンナさんの中にね、その心がよく表れていると思いますね。私たちは子供を自分の好きなように育てていくことはできないんですよね。育てたいと思ったってそれは無理ですね。だけど神様の御用になるような一人一人の子供に与えてくださっている神様の大切な賜物、大切な器を、神様の御用が十分に果たせるような、そのことのために私をどうぞお使いくださいって、そういうふうに思って育てるとね、それは本当にそこでこう健康にすくすくと育つと思いますね。何かこの人を何か偉い人にしてやろうとか、その偉いことになったら私もちょっと楽するかもしれないとかって、そのように考えるとね、なんだかそこでこう自分の方が前に出てきちゃって、なんだか変なことにこうなっちゃいますよね。ハンナさんは長い間苦しんで、どうして私に子供が生まれないんだろう、神様はどうして私に子供を与えてくれないんだろうって悩んでいる中でね、いろいろ考えたに違いないと思いますね。私はどういう気持ちだったら本当に神様の前で正しいお母さんになれるのか、私はどういう思いになったら神様は私に子供をくださるのかって、そういうふうに繰り返し繰り返し考えたに違いないと思うんです。そういう繰り返し繰り返し考えた中でね、ハンナさんは考えた、あ、そうだ、私は自分のために子供を設けるんじゃなくて、自分の悲しみを満たすために子供を持つんじゃなくて、神様の御用のために私を使っていただくようにっていうふうに願ったら、神様は聞いてくれるんだろうか、そういうふうに思ったんじゃないかと思いますね。そういうふうにしてね、神様は、ハンナさんはそういうふうにお祈りをして、そして神様は確かにそれに応えてくださって、サムエルさんっていうね、これはもうただごとではない、とても偉い人が生まれましたよ。だってダビデさんをね、王様にした人ですから、あるいはサウロさんを王様にした人ですから、国中の中で本当に信頼をされて大切な働きをする人にこうなった、まさに神様に捧げられた子供として育つことにこうなったわけです。今日は母の日のご礼拝でみんなと一緒にご礼拝をしてますけれども、私たちが本当にこう一人の人が育っていくっていうことはこうどういうことであるか、一人の人が生まれるっていうことはどういうことであるかっていうことをその考えるために、この旧約聖書のお話を一緒にこう聞きました。神様の前で私たちの命があるっていうこと、そして神様の深い計画と計らいの中で一人一人が生きているということを覚えながら、私たちも その神様の心にかなう生き方っていうものをどのような生き方なのかっていうことを考えたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、今日は母の日の礼拝を共にすることができました。感謝をします。私たち一人一人に与えてくださる命の恵みを覚えることのためにこの日が備えられていることを思います。私たちの命は誠に尊いもの、また重いもの、また深いものであることを知っていますけれども、またこの命は誠に軽いもの、また誠に深い過ちと、また混乱との中に置かれているもの、イエス様の深い取りなしと贖いなしには生きていくことができないものであることを深く覚えます。その私たちのためにどうぞ主に願い求める正しい祈りを私たちのうちに教えてください。ハンナさんの祈りを通して私たちもまたあなたの御心に心を合わせることができますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。